に前奏を聴きながら黙祷いたします。主は神の御子、御一人子であって、世々に先立って父から生まれ、 光からの光、誠の神からの誠の神。礼拝堂のキャンドルに点火をいたします。お願いします。では皆さん立ち上がって今夜のための賛美歌を歌いましょう。賛美歌の262番です。
生かすためにと御子は
皆様お座りください。お祈りします。天と地の造り主なる神様、あなたの大いなる御名を称えます。私たちは今日もこうしてあなたによって命を保たれ、御子キリストの降誕を祝うことができます。贖い主なる神様、私たちの罪に満ち、過ちに満ち、痛みに満ちたこの世界にあなたが和解と平和をもたらしてくださいますことを心より信じます。私たちの罪を許して、私たち自身をあなたの平和の器としてお持ちください。この世界を完成へと導きなさる霊なる神様、私たちを作り変えてください。そしてこの世界をお救いください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。もう一度お立ちください。賛美歌の245番を歌いましょう。
Thank you.
座りください。聖書を朗読します。ヨハネによる福音書一章より、テキストは、印刷物の下半分にございます。お読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉の中に命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は、自分を受け入れた人には、神の異なる資格を与えた。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みと真理、それを今ほど私たちが必要としているときはなかなかないと思います。1年前この礼拝堂で皆さんと一緒に主イエスキリストの降誕をお祝いしたとき、その二月と半分の後に私たちの国をあのような大災害が襲うと誰が想像できたでしょうか。今から約300年ほど前、1755年の11月、諸聖人の聖日というキリスト教のお祝いの日に、西ヨーロッパ、とりわけポルトガルのリスボンの沖で同じような大地震がありました。町の建物が倒壊し、それを逃れて港のドックとか砂浜に避難した人々を高さ15メートルの津波が襲いました。リスボンの町は大火災が発生し5日間燃え続けたとのことです。この災害で10万人の方が亡くなったと言われております。この300年前の出来事は人々の考え方の上に大きな影響を与えたと言われています。世界を作った神様が情け深い存在だというのは嘘だ、神様は自然現象には介入しないという考え方が生まれました。人間が都市に集まって贅沢な暮らしをしているのが良くない、田園に戻って自然に帰って生きようではないかという提案もなされました。地震は自然現象なのだから、原因は自然科学の方法に基づいて解明すべきだという提案もなされました。こうしてこの世界で起こる出来事を神様というファクターなしに説明しようという思想の運動が生まれました。思想史の用語法で啓蒙主義 と呼ばれています。そのモットーは Et si Deus non daretur とラテン語で言います。あたかも神が存在しないかのごとく。このモットーは伝統的なキリスト教の信仰の危機を表しています。しかしそれから約300年の後、私たちの世界は近代技術を発展させてまいりました。その技術によって私たちはたくさんのことを達成してきたのです。今日私たちが電車に乗ってきたのもその達成の一つの成果だと思います。そしてその技術の現代における最も頂点にある結晶的な技術が核エネルギーです。無限で安全でクリーンなエネルギーと言われてまいりました。そして私たちはその技術の危機に直面いたしました。この巨大な環境破壊に直面して、再び神様と自然の関係はどう考えればよろしいのでしょうか。また、とりわけ原子力発電所の安全性に関しては、政府や公の機関が発表する情報がかなり怪しいのではないかという疑いを私たちは持っています。戦争中は大本営という軍事司令部が発表する報道がかなり嘘だったということが今では明らかにされていますが、もしかしたらそれに近いことを私たちは見逃してきたのかもしれません。この私たちの非真理、これを私たちは一体どうすればよろしいのでしょうか。今お読みしたヨハネ福音書からのキリストを讃えて歌う、言葉を讃えて歌うロゴスの賛歌は、私たちが目の前に見える存在としてのイエスを見ただけでは歌えないような歌です。このイエスが世界の作り主である神様の前でだけ持っているその輝きを讃えて歌った歌です。ロゴスなるイエスは世のならぬ先にこの世界の創造に関与した、彼を通り抜けて万物が出来上がった。またこのイエスは神の語りかけである言葉として人間の命にとって誠の光である、そういうことが歌われています。この歌を手がかりに、今日は私たちこの先どうやって進んでいけばいいのか考えてみたいと思います。このロゴスの賛歌はある神話に基づいています。私たちは神話というと原子力発電所の安全神話というように嘘っぱちという意味に理解することが多いですが、本当は神話というのは世界の深いところを目の前に見ただけではわからない形で教えてくれる、そういう物語のことです。そしてこの、ロゴスの賛歌の背後には知恵の神話があると言われています。ユダヤ教の、世界観では神様と世界は分かれています。神は作った人、世界は作られたもの、その間には大きな断絶があります。半分神様で半分人間と言ったりするようなギリシャ神話に出てくるような存在はユダヤ教の考え方にはありませんでした。そこで出てくる問題は、一体神様とこの世界と何の関係があるのでしょうという問いです。それをつなぐものとして知恵という存在が考えられました。神は知恵を通して世界を作ったと昔から歌われておりました。そしてこの知恵がいわば第二の神として、あるいは世界に向けられた神の顔として理解されました。そして時代が下りますと、ユダヤ教の律法がこの知恵であって、その知恵は イスラエルの人々一人一人の心の中に住むのだという考え方が生まれました。つまり神の律法が心の中に住まうことによって天の神と地上の私たちが結びつくという考え方です。しかしこの律法を民族が守ることができなかったとき、神の知恵である律法は天に帰ったというふうにも歌われております。でこのような、神話を今お読みしました。キリストの讃歌を歌った人々はナザレのイエスという一人の人物に当てはめました。彼こそが神の世界に対する語りかけの出来事だ。彼こそが神が言葉によって世界を作ったその出来事と同じクオリティを持つ存在だと歌いました。そしてイエスは命の光だと言われています。新共同訳聖書では世に来て全ての人を照らすのがキリストだと言われていまして、キリストが世に来るというふうに訳されていますが、それも可能なんですが、もう一つの訳し方はキリストは命の光であって世に来る全ての人を照らす光だというふうに読む読み方も可能です。この場合私たちが日々受けているこの太陽の光、この太陽の光を見る人は全て、すなわち人間は全てキリストを見るのだという意味になります。つまりこの世界の創造に参加し、それを根本から規定した存在、そのキリストの光は私たちが日々浴びている光の中にあるのです。こういう神話的な考え方は今の科学技術を頼りに生きている私たちには遠いものになったかもしれません。神様なんかいないというふうに考えて私たちは十分生活していくことができます。でもこの歌を見ていると神話という話し方の大切な役割がいくつか見えてきます。まずこの歌はイエスの出来事が持っていた本当の輝きをこの上なく深く捉えようとしています。これはただの人間に過ぎないイエスを神様に祭り上げるという過ちなのでしょうか、それとも私たち一人一人の人間には本来無限の尊厳が備わっている、そのことを知ることが神様の原初からの意思である、それを示すのがこのイエスの歌なのではないでしょうか。それからもう一つはイエスに対する拒絶です。彼は多くの人々から捨てられて孤独な中虐殺の死を遂げました。彼の死の出来事はこの世界における無垢の民のゆえなき苦難の代表です。彼の死は愛のないこの世界の犠牲です。たった一人の犯罪者とみなされた彼が2000年も前に大きなローマ帝国の東の端で殺された、ただそれだけのことなのでしょうか。彼を称えることは反逆的なことなのでしょうか。いいえ、彼を称えることは私たちにとっては例えば放射線量の高い地域で生きることを余儀なくされている人たち、いわばもしかしたら半分国から捨てられかけている人たちと共に私たちが歩むことを意味しています。自分を受け入れた人には神の異なる資格を与えた、そう歌われています。イエスを受け入れた人々は彼が神の受肉である、神が体を取って現れた存在だと歌いました。イエスには神の輝きが透けて見える、そう歌いました。 なぜそう歌うことができたのでしょうか。それはその人たちがある経験をすることができたからです。私たちは満ちあふれる豊かさの中から恵みと真理を受け取った。この経験は、理論ではありません。経験は理論的な強制力によってもたらされることはできません。経験は私たち一人一人がなすべきものであると同時に根源的に偶然のものです。同じことを経験してもその意味は人によって違います。なぜイエスの出来事を経験した人たちはそこに恵みと真理が満ち溢れていると言ったのでしょうか。詳しいことはもちろん分かりません。でも一つのことは言えると思います。その人たちは頑張って生きていく勇気をもらったのです。ではなぜその勇気をもらうという出来事がキリスト教においてはイエスに集中される形で告白される必要があるのでしょうか。なぜロゴスのミュートス、神の言葉の神話はイエスの歴史と分かちがたい形で結び合わされなければならないのでしょうか。これはキリスト教が他の宗教をどう理解したらいいのかという問題とも結びついている問いです。私たちに今夜言えることは次のことだと思います。イエスの出来事を無限に高く高く評価すること、そのことはこの世界に生じるすべての出来事をその最も深い意味において高く評価することである。嬉しい出来事も悲しい出来事も、私たちに与えられたこの生きるための世界が神の恵み、私たちに与えられたこの傷つきやすい命が私たちの真理です。そのことが出来事となったのが今日の夜です。皆様お一人お一人にメリークリスマス。お祈りします。糸高きところには神に栄光がありますように。地にある神の民に平和がありますように。私たちの主なる神、天にいます王、全能の父なる神よ、私たちはあなたをあがめ、あなたに感謝し、あなたの栄光をたたえて賛美を捧げます。父なる神の一人子、主イエス・キリストよ。主なる神、神の子羊、あなたは世の罪を取り除かれます。主よ、私たちを憐れんでください。世の罪を取り除かれる主よ、私たちを憐れんでください。父なる神の右にいます主よ、私たちを憐れんでください。ただあなただけが聖なる方、あなただけが私たちの主、ただあなただけが意図高きイエス・キリスト、聖霊と共に、父なる神と共にいます主に栄光がありますように。アーメン。お立ちいただけます方、お立ちください。ご一緒に賛美歌を歌います。263番です。
Excelsis Deo.